今日の箇所はヨハネの手紙第2、1節から6節までです。ヨハネの手紙の第2の1節から6節。長老から選ばれた婦人とその子供たちへ、私はあなた方を本当に愛しています。私だけでなく真理を知っている人々が皆そうです。このことは私たちのうちに宿る真理によることです。そして真理はいつまでも私たちと共にあります。真理と愛のうちに御父と御父の御子イエス・キリストから来る恵みと憐れみと平安は私たちと共にあります。あなたの子供たちの中に御父から私たちが受けた命令の通りに真理のうちを歩んでいる人たちがあるのを知って、私は非常に喜んでいます。そこで夫人よ、お願いしたいことがあります。それは私が新しい命令を書くのではなく、初めから私たちが持っていたものなのですが、私たちが互いに愛し合うということです。愛とは御父の命令に従って歩むことであり、命令とはあなた方が初めから聞いている通り愛のうちを歩むことです。アメン。このヨハネの手紙は1章2章というものがなく、本当に1章しかない非常に短い手紙で、そしてヨハネの手紙第3もそうなんですが、このヨハネの手紙第2第3、これを見比べても、似たような同じ内容が書かれております。真理のうちに愛のうちにとどまりなさいということ、また入り込んできた敵に、内側の敵に気をつけなさいということです。これは長老からという、ふうに自分の名前を長老と、まあ、ヨハネとは書かず長老と書いておりますけれども、もうこれをこの手紙をヨハネが書いた時点では、ヨハネは、まあ晩年、まあ、大体90歳ぐらいではないの時ではないかと言われておりますけれども、そのイエス・キリストの使徒であり、また長年イエス・キリストの教えにとどまり、イエス・キリストの言うに迫害を受け、そうしてきた信仰の大先輩からですね、選ばれた婦人とその子供たちへという書き出しですけれども、これは、まあ、ある一定の婦人やある一定の家族の子供たちというよりも、むしろ選ばれた婦人とはキリストにあって選ばれた花嫁たち、教会へ、教会、これは私たち現代の教会も含まれます。ですからこの手紙は皆さん一人一人、皆さん個人個人宛てに書かれた手紙でもあるわけですから、ですからこれは皆さんと関わりのある手紙、自分自身に書かれた手紙としてこれは受け取るべきです。そしてヨハネが言っていることは、一節では私はあなた方を本当に愛していますと、あの紀元1世紀ぐらいに起きたヨハネが皆さん一人一人を本当に愛していますと、これはあり得る話です。なぜなら生徒は生徒を愛するもの、兄弟姉妹を愛するものですね。ですから皆さんもこれからこの世界があと何世紀続くかはわからないんですけども、この後続く何世紀かのキリストイエスにある子孫たちを皆様愛しているはずです。そして先人たちを愛しているはずです。 祝祷の中において、ね、全ての聖なる者たちがあなた方によろしくと言っておりますと祝祷をしておりますけど、それは真実です。ヨハネもイエス様皆さんのことを愛しております。それは信仰の先人たち全てもまた未来にいる生徒たちも皆さんを愛しており、そして私たちも未来にいる生徒たちやまた過去をイエス・キリストによって立派に生きてきた信仰の先人たちを愛しています。そして、このヨハネが愛しているのは、ヨハネがあなた方を愛していますよと言っているのは私だけでなく真理を知っている人々が皆そうですと書いてありますね。ですからまさに信仰の先人たちも未来まだ私たちがまだ見ぬ信仰の子供たちも皆さんを愛しており、そして皆さんもその先人たちまた信仰の子供たちを愛しています。そしてこのことは2節、このことは私たちのうちに宿る真理によることです。私たちのうちに宿る真理、これは私たちのうちにいますイエス・キリストです。皆さんのうちには真理が宿っており、また真理とはすなわちイエス・キリスト、そのお方ですね。私は道であり真理であり命なのですとイエスも言われました。皆さんのうちにいる真理、そしてこの真理によるものであり、この真理なくしては愛することもできません。愛されるということもありません。この私たちのうちに宿っておられる真理において私たちはイエス・キリストのうちにおり、守りのうちにあり、そして生徒たちを愛し愛される関係のうちに入れられているわけです。この3節、真理と愛のうちに御父と御父の御子イエス・キリストから来る恵みと憐れみと平安は私たちと共にありますと真理と愛のうちにいる私たちには恵みと憐れみと平安があります。皆さんは恵みと憐れみと平安は大好きです。そして、よく祈っていることでしょう。恵みと憐れと平安が与えられますようにとか、あるいは、祈ってもらいたいですね。あなたに恵みと憐れみと平安がありますようにと。でも皆さんが恵みと憐れみと平安が共にある条件は真理と愛のうちにいることですね。真理と愛のうちに御父と御子、イエス・キリストから来る恵みと憐れみと平安は私たちと共にありますと書いてあるからには、私たちが真理と愛のうちにとどまらなくてはそれはないわけです。いくら誰かに祈ってもらっても、いくら油注ぎの豊かな大先生に祝福をいただいても、皆さんが真理と愛のうちにとどまっていなければそれは無駄なことです。ですからまず誰かに祈っていただくより、誰かに祝福を求めるよりも、まず先に皆さん自身がですね、真理と愛のうちにとどまることの方がまず先決というわけです。ヨハネはこの手紙の書くにあたって本当に喜びを持っております。なぜ喜んでいるかというと、それが4節に書いてありますあなたの子供たちの中に御父から私たちが受けた命令の通りに真理の内を歩んでいる人たちがあるのを知って私は非常に喜んでいます、ね、あなたの子供たちの中、要するに教会のキリストの花嫁たる教会の信徒たちの中にしっかりと真理の内に固くとどまって歩んでいる生徒たちがいる存在をヨハネは喜んでいるわけです。これは何も教会のうちにですね、真理の内を歩んでいない人たちが多くて、その中にわずかながら 真理の道を歩んでいる人たちがいるということではなく、真理の道を歩むということが難しい世の中だからです。今この教会、この生徒たちはキリストの光のうちに入れられて、キリストの灯火の地を歩んでおります。今皆さんそうですね。そのはずです。それはこの世界において、この21世紀のこの日本という国によって真理の地を歩むというのは確かに難しいです。それはこのヨハネが手紙を書いた時代もそうですし、またキリストイエスにあって歩む人たちはこの世と敵対関係に入ります。なぜならこの世はサタンの支配下にあるからです。その中を真理と愛の地を歩むことは大変ですけど、しかしその中でですね、真理のうちに、キリストの愛のうちに歩む生徒はこの世界において燦然と光り輝いているんです。夜空を輝く星のように輝いているんです。暗闇を照らす光、灯火として輝いている。その輝きを見るとき、私たちは喜びますし、またヨハネもこうして喜んでいるわけです。そしてそこでヨハネはですね、進めております。5節と6節、そこで夫人よ、お願いしたいことがあります。それは私が新しい命令を書くのではなく、初めから私たちが持っていたものなのですが、私たちが互いに愛し合うということです。愛とは御父の命令に従って歩むことであり、命令とはあなた方が初めから聞いている通り愛のうちを歩むことです。アーメン。ヨハネが進めていることは互いに愛し合うということです。そしてそれは初めからあった命令であり、そしてなおかつ古い命令でもあります。これは第一ヨハネの手紙の方でも同じことを書いております。第一ヨハネの2章に、書いてありますね。2章の7節からのところです。愛する者たち、私はあなた方に新しい命令を書いているのではありません。むしろこれはあなた方が初めから持っていた古い命令です。その古い命令とはあなた方がすでに聞いている御言葉のことです。しかし私は新しい命令としてあなた方に書き送ります。これはキリストにおいて真理であり、あなた方にとっても真理です。なぜなら闇が消え去り、誠の光がすでに輝いているからです。光の中にいると言いながら兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいるのです。兄弟を愛する者は光の中にとどまりつまずくことがありません。兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩んでいるのであって、自分がどこへ行くのか知らないのです。闇が彼の目を見えなくしたからです。はい、イエス様が皆さんに与えられている初めからある古い命令であり、なおかつヨハネがいつでも新しい命令として書き送るその命令の内容は、互いに愛し合うということ、そして兄弟姉妹を、目に見える兄弟姉妹たちを愛し合うということ、それなくしては目に見えない神様を愛するということができないと第一ヨハネの手紙で学びました。兄弟を愛する人は光の中にとどまっており、つまずくことがありませんけれども、兄弟を憎む者、兄弟姉妹を憎んでいる者、憎んでいる兄弟という言葉を聞いて頭の中にポッてその人の顔をイメージされる人もあるかもしれません。しかし、そのように兄弟姉妹を憎むということは、それは闇の中におり、闇の中を歩んで自分がどこに行くのか知らないと、この今読んだ11節に書いてある通りです。私たちはそのような憎むという性質は自ら、切って捨てるという 意思を持って行動を起こすべきなんです。なぜなら闇の中に皆さんいたくないですね。皆さんがつまずきたくないですね。どこへ行くか知らないで歩んでいたくはないですね。それなら巨大姉妹を憎むということを、それをイエス・キリストによってやめて、そして巨大姉妹をむしろ愛するということをしてください。むしろですね、兄弟姉妹を憎んでいることではなく、愛を持って、その行動に報いるのであれば、皆さんを迫害したり、皆さんに悪いことを意地悪したり、あるいは気に触る、神経に触ることをしている兄弟姉妹たちに、逆にですね、良いこと、愛の行い、敵に塩を送るようなことをするのであれば、むしろ心の中は爽快な風が吹きすさびます。これは本当のことです。そしてそれは勝利したからです。愛によって勝利したから、イエス・キリストがそのうちにとどまり、そしてそのイエス・キリストが皆さんを喜びを与え、平安を与え、その御霊の良き実を皆さんのうちに結ばせるから、だから爽快な風が吹くんです。おすすめです。ぜひ憎んでいる、神経に触るあの兄弟、あの姉妹、それを愛するということをして、そして勝利してください。勝利する人たちに、私たちに、勝利する兄弟姉妹たちには素晴らしい約束が待っております。この地上を歩んでいく上でですね、いくつかの戒めが確かに御言葉によって示されているんですけども、それを守り行うのが苦痛だという人、それができないという人はですね、ぜひもっと皆さんの行くべき将来を見据えてください。行き着くところを見つめてください。兄弟姉妹たちを愛する生徒たちに約束されているのは、天の御国の永遠でイエス・キリストと共に住まう場面、黙示録の方を見ればその勝利の場面が出ております。例えばですね、黙示録の7章、9節からここに天の情景が記されております。黙示録の7章9節からのところを皆さんイメージしながらこれを読んでください。皆さんの行くべきところ、また皆さんが互いに愛し合いなさいというこの戒めを守る人たちが行くべきところはここであって、そうでない人たちが行くべきところは外の暗闇に放り出されて泣いて歯ぎしりするというのを、その2つのですね、状況をありありとイメージするのであれば、皆さんの日々の歩みはもっとですね、意義のあるものとなります。黙示録7章9節から、その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった、救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。御使いたちは皆、御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し、神を拝して言った、アーメン、賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。アーメン。皆さんはここに立っているイメージができるでしょうか。御座と子羊との前に立っている皆さんでいれるでしょうか。兄弟姉妹たちを憎んだ心のまま御座と子羊の前には立てませんね。汚れた行いをしているまんまでは、この聖なる民の集いに加われませんね。嘘をついたり、あるいは礼拝を軽んじたり、 する生徒たちはこの御座と子羊の前に白の枝を手に持って立つことをイメージしづらいですね。そういう人たちはイエス・キリストの与えてくださった新しい戒め、それを守りを行う人たちこそこれにふさわしい生徒たちです。私たちがこのゴールをですねいつもイメージしているのであれば、賛美の中にも礼拝の中にも本当に意味を見出せますし、喜びを見出せます。オリンピックの選手たちがなぜあんなに日々禁欲的な生活をして、あんなに肉体を鍛錬してそういう日々を送れるかというと、ゴールを見据えているからです。栄光を見ているからです。キリストイエスにある生徒たちもゴールを見据えてください。この天の御座に座す子羊の前に立っている皆さんを日々イメージしながらですね、日々歩んでください。そうすればですね、あのオリンピックの選手たちが日々肉体を鍛錬できるように、皆さんもそれに対して意義を見出せます。またもう一つ、今天の御国の情景を見ましたけれども、地獄の情景も、ちょっとありありとイメージしていただきましょうか。黙示録19章の、黙示録のまず21章の7節と8節をお読みしましょうか。黙示録21章の7と8、勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となる。しかし臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不信仰の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死です。臆病者、真理に対して臆病な者、ね、御言葉が示されているのにその御言葉は嫌だって御言葉を取ること勇気のない臆病者、また不信仰の者、信じるということをしない、ただね、惰性で生きているような信仰者ではない者、また憎むべき者、人を殺す者、あと偽りを言う嘘をつき、そういう人たちが受ける分が火と硫黄との燃える池の中にあると書いてあります。どういう形で投げ込まれるかというと、19章の19節から21節、黙示録の19章19節から、また私は獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見た。すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々とを惑わしたあの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれた。残りの者たちも馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が彼らの肉を飽きるほどに食べた。何かとですね、この世のイメージをするのは恐ろしくてできないものですけども、しかし不信仰な者、嘘をつく者、不貧困な者、臆病な者、彼らが受ける部分が、燃える火の池の中にありと書いてあります。皆さんが嘘をつくとき、神様に意図的に反するとき、これをイメージしてください。そういう人たちが行くゴールはこれです。それをイメージするんであったら行きたくないですね。そういう歩みがいかに恐ろしいことであるか、皆さんが日々選択の中において、イエス様を取るか悪魔を取るか、御霊を取るか 肉を取るかという選択において悪魔を取り続ける、肉を取り続ける、皆さんの感情のうちの嘘をつきたい心とか、あるいは盗みたい心とか、あるいは妬み嫉妬をしたい心とか、憎む心とか、そういったものを握りしめ続ける人たちの行き着く先がこの火と燃える池であるということをイメージするのであれば、皆さんそんなことし続けていたくないですね。人はイメージするものに染まっていくものです。イエス様は許してくださる方だ、確かにおっしゃる通りですけども、しかし日々妬みとか憎しみとかそういったもので思いをいっぱいにし続けているのであれば、どんどんどんどんまず顔に現れてきます。顔がですね、生徒らしからぬ顔になっていき、そして心が染まっていき、そして御言葉に従順し服従するということがどんどん難しくなっていき、そしてそのゴールが今お読みしたところになってしまいます。皆さん日々の生活を気をつけてください。日々選択の毎日です。命と死、そのうちで皆さん命を選び続けてください。ヨハネは特に今日の箇所では、あなた方は真理と愛のうちに宿りなさいと進めております。進めているというよりもむしろ願っています。真に真実な心で そうなることを願っております。また新しい戒めとして兄弟姉妹たちを愛しなさいということを願っています。第二ヨハネの5節のこの婦人たちをお願いしたいことがあります。でこのお願いするというのは進めるよりももっと強い感情、切に願うという意味です。ヨハネが何で願っているか、それは滅んでほしくないからというのもあります。ぜひ御国を受け継いでほしいから、あの黙示録7章のあの天の情景のうちにこの手紙を読む全ての生徒たちが入ってほしいからです。ぜひ皆さん入りましょう。そのためには日々の選択において妬みや嫉妬、憎しみ、嘘をつく心、それを日々捨てて、キリストイエスにあって捨てて、そして兄弟姉妹たちを愛し勝利し、地上において祝福された人生を歩み、平安とまた尊厳とに満ちたその日々を歩むために、そしてかの日においては天の肉に入り、あの白い衣を着て白の枝を手に持って、あの聖なる群衆と共にイエス様を賛美する、その中に入る日をいつもイメージして、そこがゴールだということをいつもイメージしてください。そのために日々歩むんです。もし皆さんが肉に惑わされてそちらの方を選び続けるのであれば、永遠の炎の中ですね、どうかそちらには行かずに、日々の選択においてしっかりとこのヨハネも進めている通り、兄弟姉妹たちを愛して、またそのイエス様のうち真理と愛のうちを歩んで、しっかりと祝福を天においても地上の生活においても受け継いでいく皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。2つのゴールがあります。1つは天の御国、もう1つは永遠の炎。私たちが日々選択を持って歩んでいる日々、どうか祝福と呪いの道は祝福を選ぶ生徒たちでありますように。ヨハネもまた古の生徒たちも願っていることは、真理と愛のうちにとどまること、すなわちイエス・キリストのうちにとどまることです。主イエス・キリストから来る恵みと憐れみと平安が ありますようにとヨハネは願っておりますけれども、しかしそれらを受けられる条件は真理と愛のうちにとどまることです。御父と御父の御子イエス・キリストの真理と愛のうちにとどまることです。どうかこれをなくして恵みと憐れみと平安を求めるということがありませんように。愛とは御父の命令に従って歩むこと、すなわち御言葉に従って歩めるということです。どうか生徒たち一人一人が願うくば、日々選択において真理と愛を選択し、真理と愛のうちにとどまることを選び、そしてあの天の御国に白い衣が着せられ、白の歯を持ってあなたを賛美するあの大群衆とうちに入る生徒たちであり、その中から漏れるものが誰一人出ませんように、ヨハネも願い、アブラハムも願い、また私も願っており、そして私たちの主イエスキリストも願っております。今日一日、明日明後日と兄弟姉妹を憎むことを捨てて、御言葉の血を歩むことを選択し続ける生徒たちの上に、あなたからの恵みと憐れみと平安が豊かにありますように。しかし真理と愛を軽んじて、むしろ自分の肉を選択して、そうして歩み続ける一人一人には戒めと懲らしめがあり、そしてそれがいかに苦々しいことであるかを思い知らせてくださいますように。それは終わりの日に救われるためです。どうか今日一日、明日明後日とこれから続く日々が、恵みと憐れみの血をとどまり続ける生徒たちでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福しお祈りいたします。アーメン。